JBS 特別番組。この時間は平成28年3月6日に大阪市天王寺区のホテルアウィーナ大阪で開催された一般社団法人大阪市視覚障害者福祉協会主催の IT 講演会、視覚障害者の IT 活用の現状と課題から静岡県立大学教授石川淳氏による講演の模様を放送いたします。
どうも皆さん、本日は、ありがとうございました。ただいまより、視覚障害者の、IT 講演会ということで、ただいまより、させていただきます。で、私、本日、司会をさせていただきます、一般社団法人大阪市視覚障害者福祉協会副会長をさせていただいております吉光です。不慣れなところがあるかと思いますが、3時まで2時間お付き合いいただきますようにお願いをいたします。それでは、一般社団法、開会に先立ちまして、始めます前に、一般社団法人大阪市視覚障害者福祉協会会長山野和美よりご挨拶させていただきます。じゃあ会長お願いします。
皆さんこんにちは。今日はちょっとね、天気が崩れること心配しましたが、皆さんのパワーのおかげでなんとか持っているようでほっとしております。本日はですね、 IT 視覚障害者にとっての IT 活用の現状と課題という講演会に本当に大勢の方にご参加いただきましてありがとうございます。また後ほど石川先生のプロフィールにつきましては、吉光副会長より詳しく説明させていただきますが、石川先生におかれましてはまた本当にお忙しい中、ご遠方の中、当会の企画に快くお受けいただきまして、本日おいでいただきましたことをこの場をお借りしてお礼申し上げます。今本当に IT と言いましてもですね、社会では本当に日々刻々とどこまで進むのかなと思うぐらい、いろんな形でもうあらゆる分野で進んでおりますよね。で、そのような中でですね、私たちもともとやはり視覚障害の場合は情報障害者と言われております。その中で私たち視覚障害者を取り巻くこの IT 活用もですね、本当に日々やはり研究開発が進んでいるのも現状であります。本日はですね、その研究開発に先頭になって携わっておられます石川先生ですので、この講演を通してですね、私も皆さんと共に勉強していきたいと思っております。最後になりましたが、大司教におきましてはですね、このような企画も含めまして、平成28年度もですね、幅広い事業を予定しておりますので、今後ともどうぞ皆さん一人でも多くの方々のご参加、またご支援ご協力をお願い申し上げまして、簡単ではございますが挨拶とさせていただきます。ありがとうございます。
はい。それでは、早速ですけれども、石川先生に講演をいただきますが、今会長からも話がありましたように、先生のプロフィールについて簡単に私の方から紹介させていただきます。石川淳先生は現在静岡県立大学の教授をされております。で、本日はですね、視覚障害者の IT 活用の、現状と課題ということで、非常に私どもから抽象的な、タイトルで、講演をお願いをしていただきました。で、具体的な講演のアウトラインにつきましてはですね、皆さんにも資料として、お渡しをさせていただきました、本日のレジュメにもあるかと思います。で、石川先生はですね、 私ども、視覚障害者ですけれども、石川先生も16歳の時にですね、網膜剥離のため光を失われたと。でその後ですね、全盲でありながら、まあ、初めて、東京大学にですね、入学をされたという経歴をお持ちです。で16歳といえばおそらく高校生だと思うんですけれども、そういう時期に失明をしながらですね、東京大学に入学された、並々ならぬ努力をされたんだろうなというふうに思っております。で現在はですね、先ほども申し上げましたように静岡県立大学の教授としてですね、社会学者として日々研究にですね従事されるとともにですね、学生の指導にも当たられているという方で、主にアイデンティ論ですか、私も横文字は苦手なんですけれども、まああるいはですね、まあなかなか今もそうですけれども、この障害学、障害者の障害が一つの学問としてですね、社会学の一つの分野として研究をされていると。それから感情社会学、これもねあまり聞き慣れない、感情は我々の感情の感情ですね、はい、感情社会学の専門家としてですね、専攻されて、まあ、研究をされているというふうにお聞きをしております。でそういう学問の分野での活躍とともにですね、この視覚障害者分野でのいわゆる支援技術、まあ情報支援技術といった方がいいのかもしれませんけれども、視覚障害者向けのですね、ソフトウェアの開発であるとか、視覚障害者にいろいろな展示情報を提供するための展示墨字を展示にするプログラム、自動転訳プログラムのエクストラなどの開発も行っておられて、その後もですね、視覚障害者関係のいろいろな機器の開発にも従事をされていると。またこの2つ以外、こういう研究者としての視覚障害者の IT の関係と、それから大学の社会学者としてのお立場、それに加えてですね、最近では内閣府のですね、障害者政策委員会の委員長を務められておられるという、非常に我々障害者分野にとりましてはですね、本当に広い領域で活躍をされているという方です。ということでですね、今から今の私がご紹介させていただいた分野の中でも特に IT 活用ということでですね、ちょっと先ほども申し上げましたように、私どもとしては長ったらしい課題を、お願いをしたんですけれども、それを分かりやすくですね、先生に紐解いていただいて、今後のですね、視覚障害者の IT、今現在の状況の問題点であるとか、今後我々がこう生きていく上で、この IT がどう活用されていくのか、どういう問題について解決しなければならないのか、そういったことをですね、分かりやすくお話ししていただけるかと思っております。講演をいただいた後はですね、皆さんからのご質問などもですね、お受けする時間を取りたいと思っておりますので、ぜひ最後までよろしくお願いをいたします。それでは石川先生、講演よろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは、聞こえますでしょうか。それでは座って話をさせていただきます。今日は視覚障害者にとっての IT、ということでもって、どんな話でもいいから、面白い話、あるいは、希望とか元気の出る話、を分かりやすくしてくださいというふうに吉光さんから、求められまして、参りました。 昨日京都で聴覚障害の、人たちの、集まりで、制度政策の話をしてまして、ちょうど4月に障害者差別解消法という法律が、施行施行になります。でそのことに関しての話を、ちょうどしてきたんですけれど、最近は障害者政策に関わるその話をする機会はすごく多くて、で極力最近は何ですかね、他の方にお譲りする方向でやってきたんですけれども、むしろその私自身としては長年やってきていて、かつ自分の専門分野でもあり、好きなことでもあるその支援技術 IT の、お話をする機会というと、東京で毎年11月にサイトワールドっていうのがあるんですけど、視覚障害者の支援機器の、すごく日本で一番大きな展示会かな。でかつそのいろんな人たちが話をするっていう、そういうイベントがあるんですけども、そこで話をは毎年しているんですけれど、それを除くとそんなに機会が最近なくなってきていまして、今日は楽しみにしてきたと同時に、最近してない話なので、ちゃんと話せるかどうか、いささか不安でもあります。不安であるにもかかわらず準備がとても不十分で、さらに不安でありますけれども、よろしくお願いします。で最初にですね、こういう話からさせていただこうと思います。その IT っていうのは、確かに視覚障害者にとってはとても強力な道具で、このそうですね20年30年劇的に私たちの生活、仕事、あるいは、余暇、学習を、支えてきたと思います。これがなかった時代とある時代とでは、全く違うと言っていいと思います。と同時に、IT は難しいっていうふうに今も思っておられる方、あるいは日々その、努力しているけれどもなかなか思うようにいかないっていうふうに思っておられる方も多いというふうに思います。でそれで、一つ事例をちょっと紹介させていただこうと思いまして、そのスカイプ将棋同好会っていうスカイプというネットでのコミュニケーション、の方法を使った将棋の同好会のことを紹介したいと思います。実は今日も先ほどスカイプ将棋同好会 のメンバーというか、この会場に来ていただいているのを確認しましたし、それから私持ってきたパソコンで今スカイプを立ち上げてまして、大阪大司教さん の許可をいただいて、今の私の話をスカイプ将棋同好会向けに、中継させていただいてます。それで、つまり私もそのメンバーなんですけれども、そのグループ通話という機能がありまして、最大25人まで参加できるんですかね、普通のスカイプですと。でそれを使って、視覚障害者のがスカイプで将棋を、楽しんでいます。もうというかまだですね、できてから、2年半弱ぐらいですかね。そんなに昔からやってるわけではないんですけれども、もうすでに50人を超えるメンバーがいまして、20代前半から90歳ぐらいまで、女性も多分10人近くいらっしゃると思います。今日もスカイプ将棋同好会の女性のメンバーも参加してくださっている じゃないかなと思います。でというわけで、全国、のかで将棋が大好きな、まあ、有段者から初心者まで幅の広い人たちが参加している同好会です。でこの同好会で将棋をさせるっていうことを知って、まあ、必死になってそのパソコンで少なくともスカイプが使えるようになったという方、それからパソコンで、まあ、柿の木将棋っていうソフトがあるんですけども、まあ、視覚障害者が使える、まあ、ほぼ唯一の、コンピュータ将棋ソフト、人とコンピュータが対局できるソフトがあるんですが、そういうソフトが使えるようになったという人も、まあ、いるんですね。やっぱりどうしてもこういうことがやりたいんだっていう気持ちがあると IT スキルっていうのは自然にというか、まあ、自然にっていうのは自分から積極的に取り組むと同時に人の支援も受けて支援も引き出してで使えるようになるっていうのを、実際に見ていて、やっぱり道具っていうのはその目的があって、どうしてもこういうことをやりたいっていう情熱熱意があると道具は使えるようになるんだなっていう感じがすごくしました。でそのためにやっぱり仲間っていうのは大事で、その仲間から仲間の中でやっぱり詳しい人もいる。将棋が強い人は将棋を教える、コンピューターが強い人はコンピューターを教える、一人一人持っている自分の力を出してその一つの集まりの中で役割を担っていくっていう、こう気持ちを持っている人がたくさんいると、そのグループっていうのはこう活性化するし、いい方向いい方向へ向かうんじゃないかなというふうに思います。だから今ではですね、その同好会の多分ほとんどの人が自分でその会話に参加したり退出したり、履歴からグループ通話に参加したり、自分のマイクの音が入らないように、つまり余計な口出しをしないで済むようにミュートにしたり、ミュートをまた解除したり、連絡先を追加したり、お気に入りを追加したりというようなことができるようになっています。それはこうなんていうか、抽象的にこういうことができる、ああいうことができるっていう、できることを増やしていきたいっていう、そういう欲求ではなくて、こう具体的にこういうことがしたい、あるいはこういうことはしたくないとするならばどうしたらいいのかという、そういう具体的な、目的意識っていうか気持ちがあって、一つ一つ覚えていくっていう、これがやっぱり一番IT スキルをアップしていく、気がついたらスキルがついていたっていう、そういうふうな意味で自然にスキルが上がっていくっていうことだと思います。で、人数がどんどん多くなってきたので、スカイプ、先ほど言いましたようにスカイプっていうのはグループ通話で複数の人が通話できるんですけど、さすがに上限がありまして、まあ普通は25人程度、まあネットワークの回線の太さにもよりますけれど、まあ、最大25人ぐらいということになっていまして、でそれだけでは全員がこう、対局を観戦できないということになりまして、そうすると新たに生じた問題を解決するために、今度はじゃあインターネットラジオ、ネットラジオっていうのを導入して、その URL を会員に送って、聞きたい人はこのネットラジオで聞いてくださいと、対局者とその対局の審判団だけがスカイプを使ってその対局に関わり、それ以外の会員はネット中継で聞くっていう、そういうふうにやり方を最近変えたところです。まあ、そういったことの中心的な役割を担っているのが管理人の トミーさん、この羽根さんという方で大阪在住で今日もちょうど来ていらっしゃいますけど、で実力気力によってクラスを分けて、まあ、順位戦と偉そうな名前を付けて順位戦というのを実施していまして、あるいはオープン戦をやったり、初心者講座をやったりというふうにしています。公式対局ではその棋譜入力ソフトだとか時計ソフト、持ち時間20分であとは1分間で指すと、そういうことを時計で管理しないといけないんですね。でそういう時計ソフト、それから先手と後手を決めるための振り駒ソフト、こういったものを使っています。先ほど言いました柿の木ソフト、柿の木将棋というソフトは柿の木義一さんという方が作って商品として売られているものなんですけれども、視覚障害者の将棋ファンで多分亀井さんという方が中心になって要望されたんじゃないかなと思うんですけれども、間違っていたら誰かどなたかに訂正していただきたいんですが、キーボードで指し手を入力できる機能をつけてくれたりですとか、音声での読み上げ、自分の指した手、相手の指した手、コンピューターの指した手を読み上げる機能などを入れてくれていまして、こういう将棋ソフトはもう柿の木ソフトだけなんですね。でこれをまあ活用して、対局の棋譜入力をやったりとか、自分 の将棋の棋力を上げるためにその柿の木将棋と対局するとかっていうことをやってます。で先ほど その、時計ソフトだとか振り駒ソフトだとか、こういったようなものはプログラミングができる同好会の仲間がそういうツールをこう手作りで作ったりしてやっています。でその活動 その運営を担ってくれる人が、それからスカイプのホストを引き受けてくれる人、審判をやってくれる人、寄付入力をやってくれる人、時計係をやってくれる人、初心者講座をやってくれる人、 NHK 杯の寄付を毎週メーリングリストに流してくれる人、詰将棋の問題を毎日出してくれる人、定石をまとめて流してくれる人がいるんですね。自分にできることをこう自発的にこう多くのもうそう若くもない人たちが元気にやっているっていうところは、まあ、この同好会の、まあ、すごくいいところじゃないかなっていうふうに思います。つまり IT の活用っていうのは結局まず好きなことがあって、で好きなことをみんなでやろうっていう仲間がいて、そこでIT を活用することによってその活動がこう前に進んでいくっていう時にすごくスキルっていうのは全体に共有されていくというふうに思います。一つ、まあ参考事例になるんじゃないかなっていうふうに思います。さて、それでですね、次に、私が最近取り組んでいるコンセプトということで、楽しい支援技術というのがあります。今までは楽しくない支援技術を開発してきたのかというと、そういうわけではないんですけれども、そろそろ私自身も、なんて言ったらいいんですかね、こう、良い年になりまして、楽しい支援技術っていう、こうもうちょっと楽しいことのために支援技術を活用しようというふうな気持ちになってきました。かつてはとにかく、仕事であるとか勉強であるとか、何でしょう、情報にアクセスするための道具っていうことにやっぱりすごく気持ちがいっていて、そういう開発をずっとやってきたんですけれども、それは今も続けてるし大事なことだと思ってるんですが、 なんか違うコンセプトも入れたいなっていうふうに思うような気分になってきまして、楽しい支援技術という、まあ、具体的に言うと今のところ将棋要は将棋のソフトを作ってるっていうことを正当化するためにこう言ってるようなもんなんですけど、道楽と言われても致し方なしという感じもしますが、でですね、何を作ったかというとブレイルセンスという展示携帯端末で、これこの上で動作する将棋ソフト、将棋のまあ対局ソフトであるとか棋譜を読み込んで、でそれを再生する機能だとか詰将棋の問題を入力して入力したり、それから詰将棋の問題を解いたりするようなソフトですとか、こういったものをまず最初に作りました。次にインターネットに将棋クラブ24という将棋の道場、大きな道場があります。日本将棋連盟が、まあ開いているネットの将棋道場です。でこれには残念ながら通常の道具では、視覚障害者はアクセスできません。普通はブラウザを立ち上げて、このネットの将棋道場で対局ができるんですね。あるいは、そうですね、パソコンのブラウザでもできるし、スマートフォンでもできるんですけど、まあ、視覚障害者の場合はできないので、専用の道具、専用のアプリケーションを作りたいと思いまして、いつだったかな、去年、おととしの12月に日本将棋連盟に伺いまして、この話をしましたところ、すごく前向きに捉えていただいて、将棋クラブ24にアクセスするための技術資料、技術資料をまあ提供していただくことになりまして、ちょうど1年かけて作りました。もうすでにブレイルセンス用のアプリケーションとして公開しています。で、このソフトを使って実際に将棋クラブ24で対局して、まあ、すでに数十局対局したんですけども、本当にやっぱり健常者の人たちっていうのは指し手が早くて、特に終盤になっても間違いないんですね。やっぱり盤面が一瞬にしてこう一望できて、その盤面の形から手が見えるっていうのは得ですよね。で私たちは頭の中に、まあ、盤をこうなんて言ったらいいんですかね、一挙に、人にもよるかもしれませんけど、全体をいっぺんに頭の中で、で見えているかっていうとそうではなくて、なんかこうサーチライトでっていうか懐中電灯で照らすようにして、この辺はこうなってるはずだな、この辺はああなってるはずだなっていうふうに頭の中でそれをこう、照らし出すようにして、まあ指したりしています。まあ盤と駒は使うのは使った方が絶対いいので、多くの人は使ってますけれども、一度に全体触れるわけではないので、その瞬間瞬間に触っている場所っていうのは一点だけですから、まあペンライトみたいなもんですかね、ペンライトみたいなものでこう点々点々とこう触っていって、全体はこうなっているはずだって頭の中にで、それをイメージして読むっていうことをやっているので、早指しの将棋ってすごい大変、早指しじゃなくてもよく間違えますけども、将棋のとプログラミングの最大の違いって一つ挙げるとしたら、将棋は待ったができないってことですね。プログラミングっていうのは待ったができるんですよ。つまり何か間違えたら間違えたってことをシステムの側が教えてくれて、あ間違えちゃったというんで直せばいいんですけど、将棋は一回の一回も待ったしちゃいけないことになっているわけです。これが難しいと日々痛感する次第なんです。で、しかしまあこの将棋クラブ24アクセスっていうソフトを使うことで将棋クラブ24で対局できるようになったっていうのは、とても私にとってはなんていうか一つ仕事ができたなというか、かつ楽しい よかったなというふうに思うと同時に、なんでみんなこんなに強いんだろうっていうふうにへこんだりもするという、そういう感じでいます。将棋っていうのは 9×9 81の、まあ、マスがありまして、そういう、まあ、2次元の、盤の上に駒が配置されているわけですね。でブレルセンスって一行ディスプレイなんですよ。これは他のブレルメモなんかもみんなそうですけど、点字のディスプレイというのは一行なんですね。でブレルセンスの U2 ミニっていうのは18マスあるので、ちょうど 2×9 の点字セルがあるので、コマ、その一つの段、横の一段全体は表示できるんですね。というか一度に表示できるのは一段だけです。でそれでコマそれぞれ の, いその、1から9までのマスのに どの種類のコマがあるかないか、それから先手のコマなのか後手のコマなのかってことまでは18マスあれば表現できるんですね。あとはこうスクロールして1段目2段目3段目5段目9段目とかっていうふうに、こう移動して確認すると、相変わらずサーチライト方式です。で持ち時間、残りの持ち時間だとか相手の残りの持ち時間だとか今どっちの手番だとか直前 の手は指し手はどういう指し手なのかっていうことを簡単に確認できるといったような機能をつけました。であとは自分から、どういう人がいるのかっていうのを検索して挑戦したり、あるいは挑戦されたときに相手がどういう人なのか、どれぐらいの力のある人でどういう条件での対局を希望しているのかということを確認できるようになっています。あまりにも早指しの将棋はとてもじゃないけど指せないので、持ち時間15分で15分使ったら1手1分っていう、そういう条件で私は指してるんですけど、これは全体の中ではものすごく長い持ち時間の将棋になります。ほとんどは30秒将棋、1手30秒で全部最初から指していくっていう将棋がほとんどで、みんなすごく早いんですね。でこの分野で次にやりたいなと思っているのは、そのもうコンピューターがコンピューター将棋が強いのはもうすでに証明されていて、もうプロよりも今や強くなりましたので、今度は人の人間の気力の向上を支援するソフトを開発したいなっていうふうに思っています。自分がの寄付を、まあ、たくさん集めてコンピューターに、解析させて、どこでどういう局面でどういう悪い判断をしがちなのかとか、どういうところでどういう技術が足りないのかというのを教えてくれるソフト、こういうのを作りたいなと思っています。将棋学習支援ソフト、あまりにも、将棋に特化した開発になる。まあ、将棋の話はまあこれぐらいにして、ちょっと次の話に行きたいと思います。紀子さんに将棋の話もしてもいいけど、将棋の話だけで終わらないようにというふうに言われてきました。さてスマートフォンについてちょっとお話をしたいと思います。スマートフォンと点字についてちょっとお話したいと思います。視覚障害者のスマートフォンユーザーは、まあ、着実に増えていると思います。ちょっと手を挙げていただいていいですかね。 iPhone を使ってるっていう方はちょっと手を挙げていただけますか。まあ、全員が視覚障害者じゃないかもしれないですけど、とりあえずまあ大雑把にちょっとアンケート多い十数人、ありがとうございます。じゃあ なんだ、楽々スマートフォンっていうアンドロイドのスマホを使っているって方いらっしゃったって思います。あ、いらっしゃらない、はい、じゃあアンドロイドの普通のスマートフォンを使っていられるという方いらっしゃいますか。あ、すごいですね。 Windows フォンはまだ日本で発売してないかなと。 Windows 10フォンないね、ないね、ないない、ないので聞かないで、はい、いらっしゃいます。Windows フォン、あ、パソコンです。あ、結構いらっしゃいますね。で、特に iPhone ユーザーというのは、やっぱり増えていると思います。スマートフォン、スマホは多機能かつ高機能で、使ってて楽しいですね。で、ただ日本語の場合、まあ、いくつか問題点があります。まず、Android について言うと、日本語の点字は現状表示できないはずです、ね、できません。で、 iPhone は一応できるといえばできるんですけれども、マス開けがないという状態です。他にも点字としてなかなか読みづらい点字になっています。で、 iPhone の最大の、まあ、特徴として、すべてのこういう基本的なプラットフォームにの開発っていうのはアップルが行っていて、アップル以外のアップルの外にいる技術者は手を出せないっていうことですね。アプリケーションは作れます。作って、ただアップルの審査に通れば iOS 用のアプリを誰でも、ストアに載せてもらうことができますけれども、この OS 周りっていうかプラットフォーム周りについては、まあ、誰もどうにもできないっていうことがあります。まあ、唯一できるのはユーザーからの、まあ、リクエスト要望だけです。で、日本語を書くのもなかなか大変で、相当の習熟というかコツというかそういったものがないとなかなか文字を書くのも大変だと思います。それでですね、まあ、点字キーボード、Bluetooth のキーボードを使って入力しているという方もいらっしゃると思いますけれど、点字キーボードかつ点字ディスプレイというようなものがあると、まあ、便利ではないかというようなことが言えると思います。それで、今日ここにエクスだから持ってきてるかどうかわからないんですけど、スマートビートルという点字端末があります。日本語化をやっているところで、まあ、もう少し、まあ、もうほぼリリースの準備ができているっていう段階なんですけれども、どういうものかっていうと、できることは点字を、14マスかな、14マスの点字が表示ができるということと、点字キーボードがついているという、まあ、それだけなんです。あとは Bluetooth と USB でスマートフォンなどと接続できるという、まあ、そういうだけの機能なんですね。で、iOS、iPhone を例にとって説明しますと、ボイスオーバーの点字ディスプレイとして、まず動作します。だから点字表示は一応ボイスオーバーの普通の点字表示、先ほど私が言いましたマス開けなしの読みにくい点字になりますが、一応ですね、多少の努力をしていて、ここはマスは絶対開けられるに違いないと、ここは長音に変えられるに違いないっていうところは変換する機能を持たせました。でも、なんて言ったんですかね、日本語の 漢字カナマ字のテキストをエクストラのエンジンで変換したわけではなくて、点字列に対してここマス開けた方がマス開けられるでしょうとか、ここはうじゃなくて超音でしょうとかっていうふうに言えそうなところだけ変えているので、まあ不完全というか中途半端というか不十分です。でもまあ幾分ないと読みやすくはなるかなと思います。それと日本語の、漢字を書くことができます。点字のキーボードを使って日本語を書き、まあ、かな漢字変換をすることができます。ただしですね、ただしこれがちょっと悩ましいところなんですけど、実はこのスマートビートルは、2つの Bluetooth を持っているんです。でどういうことかというと、ボイスオーバーの点字ディスプレイとして iPhone から見えるように一つの Bluetooth の、デバイス、ボイスオーバーの点字ディスプレイ通してのデバイスと Bluetooth キーボードというデバイスと2つのデバイスが合体したかのようなデバイスなんですね。ちょっと分かりにくいですね。もう一回言いましょうかね。ボイスオーバー、あ、ごめんなさい、スマートビートルという1台の機械なんですけど、いわば Bluetooth キーボードと Bluetooth 点字キーボードと Bluetooth 点字ディスプレイが合体した、そういう機器なんです。で物理的にも2つの Bluetooth チップっていうか Bluetooth アダプターがついているんです。だから iPhone の側からはまずボイスオーバーの点字ディスプレイとして接続し、かつ次に Bluetooth キーボードとしても接続するっていう2つのペアリングをやらなきゃいけないんです。これしかその日本現時点では日本語の入力を点字キーボードで行いつつ点字ディスプレイで点字を表示するっていうことはできないんですね。なんでかっていうと、キーボードはキーボードなんで入力デバイスなんですよ。文字を書くためのデバイスなんですよ。だから表示できない。一方ボイスオーバーの点字ディスプレイっていうのは英語環境で言えば文字も書けるんですよね。だけど日本語は書けない。じゃあアップルはいつ対応してくれるんでしょうかって言った時、それは我々には何ともわからないわけです。なので今その支援技術系の企業ということでできることといえば、このようなまあなんというか、まあ、若干苦肉の策的なそういうものを作るっていうことしかないっていうふうに思います。2回今一応説明したんですが、2回目の説明は1回目の説明よりも幾分改善されたような気がするんですが、どうでしょうかね。これで理解できたっていう方と、全然何言ってんだか全く分かんないっていう方に分かれるような気がするんですが、分かったという方は、まあ一定程度以上分かったという方はちょっと手を挙げていただけます。多いといいなと思う。
なんとなしに
分かったということを強要はしませんので、正直に答えてください。分かんないっていう方はちょっと、全く分かんないっていう方はちょっと言ってください。だんだん増えてきそうな、いや、あ、それは分からないという方ですね、はい。もう一回説明するとなんとかなるですかね。Bluetooth っていうのは無線でつなぐ接続方式で、短い距離の近距離無線っていうんですけど、近距離無線せいぜい 2,3 メートルですか、 4,5 メートルいくかなぐらいのところに ある2つの機械をつなぐんです。例えば無線のヘッドセットとかマウスとか、それから点字ディスプレイなんかでも今 Bluetooth でつないで、パソコンと点字ディスプレイを Bluetooth でつなぐとケーブルがいらないんですね。で スマートフォンも大抵いろんなそういうヘッドセットだとかスピーカーだとか、まあ、そういうものを Bluetooth で接続して使うっていうことが、キーボードもそうですね、多くなっているんですね。で、そういうふうにして接続するときに、点字ディスプレイとしてつなぐと日本語が入力できない。キーボードとしてつなぐと日本語は書けるんだけど点字表示できない。じゃあどうしたらいいんでしょうかっていったときに、じゃあキーボードでもあるし点字ディスプレイでもあるような機械を作ればいいじゃないかというわけで、 Bluetooth 接続、2つの Bluetooth 接続に対応した、iOS から iPhone から見たときに2つの機械、別の機械があたかもあるかのように、だから今自分はキーボードともつないでいるし点字ディスプレイともしてもつないでいるつもりになっているっていう、そういう状態を作りましょうということで作ったのがこれだと。これでほぼ全員理解したものと見なして見なしたと考えて追加させていただきます。すみません。でこれで一応いけるんですけど、さてまあでもやっぱり使い方としては難しくなります。なぜかというとキーボードっていうのは、Bluetooth キーボードというのは文字を書くためのものなんで、文字を書ける場所でキーボード として機能させたいわけです。ですね。だから文字が書けるところまで来たらキーボードに切り替える。つまり、今そのモードをですね、キーボードモードと点字ディスプレイモードに切り替えなきゃいけないんですよ。ユーザーが自分で文字を書くところ、まあ、メモ帳だとかメールの本文だとか、なんか検索するときのエディットボックスだとか、そういうところに来たらキーボードにすかさず切り替える。で書く、書いたらまた点字ディスプレイモードに戻すということが必要になります。若干めんどくさいですね。だからそういうものを一応作りましたと、こういうことです。で、まあ、その iPhone 上にはいろんなアプリケーションが、あります。視覚障害者にとって便利なアプリケーションもどんどん増えています。で、いくつか紹介したいと思うんですけれど、まあ、これは iPhone の日常的に使っている方の方が私より詳しいと思うので、まあちょっと何が代表的なものかっていうのは人その人の、まあ関心によっても全然違ってくるので、それぐらい多彩であると思います。で私にとってっていうことで言うと、一つは Kindle というアプリケーションありまして、 Kindle 電子書籍が、読めます。ただし将棋の本、定石書も Kindle で随分出てるんですけど、これは読めないんですね。なんで読めないかっていうと、 Kindle の電子書籍、あるいは電子書籍全体がそうなんですけど、リフロー型っていう電子書籍と固定型っていう電子書籍があります。漫画コミックみたいなものは固定型って言いまして、基本的に画像で一枚一枚作られているというふうに理解していただいていいかと思います。だから、画面サイズをこう、拡大したり縮小したりするとしても、その漫画とかコミックっていうのは1枚は1枚で、その折り返しの場所がこう変わってきたりするとレイアウトが崩れてしまいますよね。だから固定させたいわけなんです。そうすると画像で表示するっていうふうになります。で文字中心のものだと画面のサイズが変わったり文字のサイズが変わったりすると1行の文字数がこう調整できる方が便利ですよね。より 少ない文字数で折り返しができたり、より長く一行に入る場合にはもう少し長くしたり、伸ばしたり縮めたり自由にできるっていう意味でリフドって言います。だからそういうリフド型の電子書籍は、文字情報が最初から入っているので、ボイスオーバーで読み上げることができます。なんで、読みたい本を買ったらすぐに読めるっていう、長年の視覚障害者の夢っていうのは、この Kindle によってようやく実現したっていうふうに言ってもいいと思います。電子書籍ストア他にもいくつかありますけれども、やはり Kindle の電子書籍ストアが圧倒的に最大ですし、また、読み上げ機能に対応しているのは一定程度以上十分に対応しているのはこの Kindle なので、この Kindle をおすすめします。あとはいろいろありますけど、この後ちょっと移動支援の話もしたいと思うので、それに関連して、ブラインドスクエアというアプリと Be My Eyes というアプリをもうちょっと紹介したいと思います。ブラインドスクエアっていうのは GPS を使った、移動支援のアプリケーションです。フォースクエアっていう、いろんな施設情報をみんなで登録してで共有しようっていう、そういうアプリケーションと連動して、そのフォースクエアのデータを利用して、視覚障害者にいろんな、施設情報とかナビ情報を、提供してくれるアプリケーションです。 Be My Eyes っていうのは、昔長谷川貞夫先生がこうやっていたのとアイデアは同じ、ほぼ同じだと思うんですけれど、移動支援だけではなく何でもいいんですね。つまり iPhone のカメラを使ってリモートから支援してくれる、そういう人間が支援してくれるアプリです。デンマークの NPO が開発したもので、Be My Eyes っていうのは私の目になってくださいっていう Be My Eyes っていうそういうアプリなんですけど、世界中にボランティア、Be My Eyes のボランティアにとして登録している人たちがいて、日本でもたくさん、ちょっと今人数ちょっと調べてこなかったんですけど、かなりの人数の人がボランティアとして登録していて、誰かが視覚障害者がこう目になってほしいと思った時に呼び出すと、誰かが呼ばれて、その人が「こんにちは」とか言って出てきてですね、それでカメラを見て、それから、通話機能を使って声で話をしながら、例えば。そうですね、メニューを読んでもらうとか、切符のなんか、座席指定席の番号を読んでもらうとか何でもいいんですけど、そういうのを読んでもらったり、あるいは歩行の道案内してもらったり、近くに、スターバックスがあるはずなんですけどとかっていうと、ちょっとカメラもうちょっと左向けてくださいとか右へ向けてください、ありませんねとかねですね全然ないですねとかね全くないですねとかありましたとかね、そういうことを教えてくれるというようなアプリがあります。いろんなものがあるので 多分そういう視覚障害者に便利な iPhone アプリだとか Android アプリだとかっていうのをこう紹介している方もたくさんいらっしゃると思うので、詳しくはそちらを参照してください。それでブレイルセンスのアプリについてもちょっと、少し、計画っていうか、まだ計画まで行ってなくて、こういうことをしたいなという、これは楽しい支援技術系の開発についてなんですけど、将棋以外のですねやつなんですけど、バリアフリー映画の字幕とか音声解説をブレイルセンスでもアクセスできるようにしたいというふうに思っています。映画の字幕っていうと、聴覚障害とかあるいは盲導の人用っていうふうに思われるかもしれませんし、盲導の利用を想定はしてるんですけど、視覚障害者の人も例えば洋画ですね、海外の映画の場合、それをそのまま吹き替え版じゃなくてオリジナル版を字幕、展示の字幕でを読みながら楽しむっていう経験って、やったことない、普通ないんじゃないですか。英語がすごいできる人はだったら何ですか、吹き替え版じゃない映画を見たりする人もいるかもしれませんが、ちょっと私はできないんで、字幕版、字幕付きのものをプレイセンスで読みながら映画を楽しむっていう経験を一回はしてみたいと。一回しかしなくていいかもしれないんですけど、一回はしてみたいと思ってます。あと音声解説も用のもうこれテキストで音声解説も作られているので、音声解説を展示で読むというのはどうでしょうかという。音声解説は便利なんですけど、声がですね、邪魔ってや邪魔だという贅沢なわがままの話ですが、音声解説情報が欲しいわけで、音が声で出してもらうな、声じゃなくて展示で読めればいいような気もするので、そういったことができるアプリを作りたいと思っています。どういう仕組みになるかっていうと、ざっくり言うとこんな感じです。そのバリアフリー映画っていうのは、音声透かしっていうのを入れるんですね。人間の耳には聞こえない、何ですか、聞こえない波長の、聞こえない周波数帯の音を入れておいて、それを手がかりにして、今何分のところを再生している、何分何秒のところを再生しているということを、検出して、それに合わせて字幕とか音声解説を提示するっていう、そういう技術です。音声透かしだから、スピーカーで音を拾って、人間の耳には聞こえないけれども音声データとしてはちゃんと入ってきて、でその音声透かしを使って時間を同期させて、それで字幕や音声解説を出すっていうわけです。映画館で上映している時でもいいし、テレビで放映している時でもいいし、ビデオを再生している時でもいいんです。とにかくその音が出ていれば、人間の耳は聞こえないけれど音は出ているんですね。高い周波数帯の音が出ている。それをマイクが拾って、アプリケーションが搭載されているそのデバイス、スマホならスマホのマイクが一定以上の感度さえ持っていれば使えます。 この前研究室でちょっとやってみたらですね、 iPhone ではうまくいったんですけど、なぜか iPad でうまくいかなくて、私の持っている iPad が古いからなのかもしれないし、ちょっと iPad Air ではうまくいったということで、新しい iPad では大丈夫だったと。マイクの感度に違いがあるのかどうかまでのちょっと詳細は分かりませんけれど、そういうこともあります。まあ、マイク依存ということですね。で、そういうふうにして、ブレイルセンスのマイクもではまだもちろんちゃんとやった実験したことはないんですけれど、まあ、できるんじゃないかなと思っています。それから音声認識、これもですね、やりたいなと思ってまして、音声認識して、まあ、視覚障害者あんまりいらないかもしれないんですけど、盲導者は多分絶対必要だと思うので、これは作りたいと。音声認識してそれを文字にする点字にするという、そういうソフトですね。あとラジルラジルが聞けなくなっているので、もう一回作り直し、家計簿ソフト、こういったものを、まあ、全部楽しい支援技術系と位置づけまして開発しようかなと思っています。まあ、ちなみにブレイルセンスを利用している方っていらっしゃるか聞いてもいいでしょうか。一人、2人、じゃあ私もついでに挙げて、じゃあ3人で、あ、4人、あ、だんだん増えてきました。20人ぐらいになる日を夢みたいですね。ちょっと高いもんですか。ただ日常生活用具として給付する自治体も増えてはきています。大阪市、大阪、よかったです。さて次に移動支援の話を少しさせていただきたいと思います。GPS 受信機が携帯端末に搭載されるようになってからもうだいぶ経ちました。で、先ほど言いましたようなブラインドスクエアのような、まあ、アプリケーションも提供されるようになってきています。私も視覚障害者 移動支援のための開発って10年以上やってきてまして、でブレイルセンスで動作する GPS レーダーっていうアプリとか、あと歩行支援の専用機のトレッカーブリーズっていうカナダのヒューマンウェア社が作った機械の、まあ、日本語版の共同開発とかやってきました。でこれらは初めての場所を視覚障害者が一人で歩くってことを支援できるかどうかって言われると難しいです。だけど自分がその、一人一人の理解って言いますかを深めていく、理解をこう高めていくということであったりとか、ある程度は分かっているけど完全に分かっていない場所であるとか、比較的安全な場所だけど迷いやすいとか、使い方をうまく使うとすごく便利な道具だと思います。あとは車に乗っている時に余裕がありますので、そういう時に使うとなんていうか楽しい、今自分がどういうところを走っているのか、移動しているのか、近くにどういうものがあるのかということを、理解できるとすごく楽しいんですよね。で、ただその視覚障害者のナビっていうのは、まあ、音声でナビを行うわけですけど、音声ナビっていうのは言葉で要は説明するっていう話なわけです。しかしその言葉ではなかなかその言い尽くせない、言い表せないっていう、そういう原理的な問題があります。地図っていうのはこう 実空間を実環境を二次元的にこう、まあ、単純化したというかもので、しかも、現実の実空間と地図を見比べながらそれをこう対応付けをすることがこう見える人は可能ですよね。ところが見えない人にとっての音声ナビっていうのは、実空間は 音響として入ってくるわけで、その音響と言葉との間の対応関係っていうのはそもそもないわけですよね。だから非常に難しいっていうことがあります。で、音声ナビ GPS を使った音声ナビのその信頼性とか性能っていうのは、やっぱり何と言っても位置情報が正しいかどうか、これ非常に重要です。で、GPS だけを使うと、てかまあほとんど今現時点では GPS しか使えないんですけれど、そうすると場所によって位置情報がすごく正確な場所とすごく不正確な場所があって、その差は非常に大きいです。位置情報が不安定の正確さに関して、それが不安定であるという、まあ、大きな問題があります。それともう一つ、位置情報の方にどうしても私たちは関心が行きがちなんですけど、もう一つ大きな問題は方位情報。方位、自分が一体どっちの方角 を向いているのかっていう情報が正確に取れるかどうか、これ非常に重要なんですが、これも難しいんですね。方位、電子コンパスとか地磁気センサーっていうのありますけど、近くに鉄筋があったりとかスピーカーがあったりするだけで、つまり何か磁石的なものがあるとそっちに引っ張られますよね。そうすると方位っていうのを、これ絶対方位っていうのを出すのはすごく難しいわけです、正確に。じゃあ現実にはどういうふうにしてるかっていうと、一つは移動、人が移動していて位置情報が正確だとすれば、移動のこう軌跡をずっとこうたどっていって、北から南に移動中とかね、北東から南西に移動中ってことが分かれば、それで向かっている方向が分かるだろうっていう、これを移動差分と言います。移動差分、移動差分方式で方位を出すという。これ移動中はとてもいいんです。それも結構なスピードで移動してくれるのが一番ありがたくて、速い速度で移動していれば向かっている方向、移動している進行方向は分かります。あ、方位センサーとか使う必要ないです。下手な方位センサー使うよりよっぽどいいと。車なんかだったらすごくいいですよね。ところが致命的な欠点がありまして、止まっている時は分からんと止まってしまうと、止まっても、例えば横向かないとかね、振り向かないとかっていうことを仮定できればいいんですけど、止まって360度人は回転できるので、その人に向かっている向きっていうのは止まっている時には何とも言えないわけですよ。本当は右へ行ってく、右の方へ行ってくださいとか、左へ行ってくださいとか、まっすぐ、ま、行ってくださいとか、逆向きに移動している、逆向きなんで反対向いてくださいとかって言えればいいんですけど、向きがについて自信を持って言えないですね。自信を持って言えないもんですから、絶対方位で言いたくなるんです、ね、北東方向へとかね、南西方向へとか、北へとか、北ってどっちやねんと、すいません下手です、すいません、ちょっと北へとかね、南とかね、そういうふうに言いたいんですが、そんなこと言われたってそれはわからんわけですよ、本人が。だってアプリケーションの側が自信がないもんだから、そういうふうに言いたくなるところじゃあどうやって分かるのと。だからここはまあ責任逃れ的なところがあるわけです。 何とかして絶対法理はお任せしますみたいな感じになってしまうわけです。だからよく位置情報の誤差のことがよく言われるんですけど、まあ、もちろんこれ大事、すごい重要だし大問題なんですけど、方位もなかなか厄介なんですよね。特に人間の場合、人の場合、車って止まった状態では回転、基本的に回転しないですよね。できないですよね。だから車ってなかなかそのナビゲーションにはね向いてるんですよね。それなりにいろんなセンサーも搭載できますし、ジャイロセンサーとかいろんなセンサー搭載できますし、カーナビの性能がいいのは何ですか、マーケットが大きいからっていうだけじゃなくて、車っていうものがもにいろんなセンサー搭載しているし、車の特性っていうものが人間よりほど自由度がないっていうのがやっぱ大きいと思います。これ船とかになると、船の先頭と末尾に2つ GPS 受信機をつければ、止まっていても2つの GPS 受信機が指し示す位置情報って違いますよね。例えば船の長さが20メートルだったら20メートル分の差が出るはずですよね。しかも基本的に船って海にいますから、海上ってその衛星からの電波を直接受けられる場所なんで、途中になんかこうビルとかがあってですね、それにぶつかって間接波になって誤差が生じるっていう、そのビルの谷間効果みたいなものもないんですよ。まあ、飛行機もそうですし、飛行機や船っていうのは GPS を使った位置情報の測定に最も適したその、まあ、移動体なんですよね。まあ、車も道路の真ん中走ってるじゃないですか。とか歩行者は道路の端っこを歩いてますよね。だから建物の影、真下を歩いてるんで、やっぱり精度が落ちるんですね。道路の真ん中、センターライン付近だったらもっと測位誤差は減るんですけど、そうはできないですよね。研究費もあって、その移動支援の実験やってる時、私はその、まあ、あんまり人に被験者は頼めなかったので、まあ、自分で歩いてたんですけど、その研究成果報告に対してその審査しているこう先生が、なんであなたはそのいつも真ん中ばかり歩いてるんですかってよく言われたんですけど、いや真ん中の方が精度がいいんですよ。で、車のないことを見越して確認して、住宅街の道なんで真ん中歩いてますと、道の端の方に行くと電柱もあったりいろいろあったりして結構危ないんでと言ってるんですが、まあ、GPS 的にも真ん中の方が精度いいんですね。あとは GPS の位置情報についてなんですけど、まあ、屋内では測位できないっていう、そういう問題ももちろんあります。でこういった問題、位置情報の誤差に関しては、ビーコンという、例えばビーコンというものを、要所要所に設置すると、まあ何メートル間隔ぐらいで設置したいですかね、10メーターとか20メーターとかぐらいの間隔で、地下街だとか、なんかモールの中だとか駅の中だとかにこう設置しておくと、そういった場所でも、正確な位置情報を、取ることができます。まあ実験的にはいろいろそういうことをやってますけど、じゃあ本当に本格的にそういうものをローカルインフラ整備できるかどうかっていうのは、視覚障害者だけではなくていろんな人たちにとってそれが便利であるということを、まあ示すような、そういうなんていうか、使い方のモデルっていうのを作っていかないとなかなか難しいだろうと思います。というわけで現状ではですね、ある程度の誤差があるということを前提としたナビゲーションにならざるを得ません。まあ、この点は、許容していただくしかないんですが、例えばどういうことかというと、 間もなく交差点ですとか、っていうのを交差点よりも大体30メーターぐらい前にって言うっていう、20メーターか30メーター前で間もなく交差点ですって言わざるを得ないんですね。なぜかというとプラスマイナス20メーターぐらいの誤差がある、出る可能性があるってことを前提にせざるを得ないんですね。交差点過ぎてから間もなく交差点ですとか右折ですとか左折ですって言っても手遅れじゃないですか。だから少し前で、少しっていうかだいぶ前で間もなくっていう、間もなくという曖昧な言い方をすることによって間もなくは間もなくですっていう感じで、まあ、言ってるっていう面もありますけど、まあしょうがない事情もあると。あと白杖で歩くときと盲導犬ユーザーの速度って全然違うので、盲導犬の人だとどんどんどんどんすごい勢いで歩けるので、やっぱ早く出さないといけないんですね。そうするとその人の歩く速度を計算しておいて早めに出すとか、そういう調整も本当は必要になります。なかなかそこまでやってるところはないんですけど、これもやらないといけないんですよね。あと交差点付近っていうのは特にいろんな今まで道路、今までと風景が変わります。つまり交差点になると道が、まあ、少なくとも4つの道があるんで、その道の上には建物は普通ないわけですから、天空率っていうか、それ変わるわけですよね。交差点のところってパッとこう変わるんですよ。その瞬間に GPS から入ってくる電波が変わって、ポンと位置情報の計算の結果が変わるんですね。飛ぶんですね。結構いい方向に飛ぶ場合もあるし、悪い方向に飛ぶ場合もあります。いずれにせよそこで何かこうポンと動くんですよ。あるいは一回だけ動くだけじゃなくて、その辺で何かごちゃごちゃごちゃごちゃごちゃごちゃごちゃってしたこう動きがこう出るんですね。それでそれが落ち着くのを待つっていうことも必要だし、人もその交差点で横断歩道を渡ろうとするとき、その左とか右に少しこう寄ったりしますよね。そうするとその人は果たして左折しようとしているのか、直進しようとして止まっているのか、はっきりしないわけですよね。位置情報やちょっとした動きだけでは分からないし、またそこでは誤差が、より誤差がたくさん出る場所なんで、様子を見ないといけないんですね。そうすると反応を、つまり鈍くしないといけないわけです。ナビゲーションの反応を重くするっていうことをしないと、焦っていろんなことを言ってしまうと間違ってしまうリスクが高いんですよね。そういう場所で、でもそういう交差点の場所って本当は一番支援が必要な場所の一つなんで、そこにミスマッチが生じると。とにかく交差点で経路から逸脱したっていうふうに見えたとしても、しばらくは我慢して判断を保留するっていうふうにしてます。明らかに間違ったと判断できるまで待つと。2、30メートルまっすぐ行かなきゃいけないのに、なんか左折して30メートルぐらいもう行ってるっていうふうになった時に、初めて経路から外れましたみたいなことを言うと。もっと早く言えよって感じになると思うんですよ。まあ、ここまで歩いてから 何でもっと前に行ってよとなるじゃないですか、ユーザーの立場からすると。で、開発の立場からすると言いたいのは山々なんですが、自信がないんですと。自信がないんですと。様子を見ないといけない場所でもあるんですと。こういうことになります。だから、位置情報が不安定、方位情報もいろんな条件で来る、なかなかやっぱり難しいです。だから初めての場所、一人で歩くときに十分支援できるかというと、それは難しい。やっぱり同行支援が一番 いいですよね。だけど通学通勤使えるかっていうと制度上使えない。それから1ヶ月に何時間っていうこともあるし、一人でそもそも一人で足取り軽く歩きたいと、安全であればいう気持ちも持っている人多いと思うんですよね。まあ、支援技術の課題っていうことでいうと、まあ、支援技術の時間があんまりなくなってきたので、少しずつまとめたいと思うんですけど、支援技術の一つ の課題っていうか、本質的に持っている課題の一つに、やっぱり 100点満点のものってなかなか作れないっていうことですね。画面読み上げ、パソコンの画面を読み上げるソフト、スクリーンリーダー、100点満点やっぱり作れないんですね。作れない理由は、その小さな会社が少ないマンパワーでやってるからというわけではなくて、やっぱりそれは相手あっての話なので、必要な情報が入ってこなければ、まあ、読み上げられないわけですよね。ところが利用者から見ると、一体どこに原因があってなぜ読めないのかって知る術がないわけですから、とりあえず一番近くにいるのはその支援技術系の会社なので、そこにとりあえず何とかしてくれって言うしかないわけですよね。マイクロソフトとかアップに行ってみたって拉致が開かないわけだし、どこに窓口があるのかも分からないし、 OCR にしても歩行支援にしても、まあ、大抵のものはそういう100点満点にならないっていうもどかしさがあるということです。だからとは言ってもですね、100点でないものは0点であるというわけではないだろうと。やっぱりあるとないとでは大違い。そうやって、まあ、みんなで、まあ、さらなる改善への努力を進めると同時に、使えるものをうまく使うっていうふうな工夫をして、まあ、やってきたっていうことだと思うんですね。先日ですね、バンコクに行ってまして、そこで、NVDA という Windows のスクリーンリーダーの、開発者のマイケル・カーランという人と会いました。彼はオーストラリア人で、全盲の人です。でカーランたちがやっている NVDA っていうのはフリーの、まあ、無償で提供している Windows のスクリーンリーダー画面読みソフトで、特に発展途上国で多く使われています。日本語版も西本拓也さん中心に開発やっていて、日本語 NVDA もあります。多くの人、大方の人は、まあ、PC とか使ってらっしゃると思いますけど、まあ、NVDA を使っているという人もおられるかもしれません。で、その支援技術の開発って今新しい局面を迎えつつあるような感じがしています。まあ、もともとその市場っていうのは小さいので、その市場規模の中で開発を行って、でその収益を得てさらに開発を継続していくっていうことを、まあやってきたわけです。国外でもそうだし国内でもそうです。で、そういうふうにしてやってきたわけですけれども、次第に、Apple とか Google とかあるいは Microsoft も含めて OS 自分のプラットフォームのアクセシビリティに対してその自社の責任において、スクリーンリーダー画面読みソフトを内蔵していこうという方向に向かってきています。それから、まあ、iPhone とか Android 向けのアプリケーションの中でアクセシビリティに配慮したものっていうのもいろいろ出てきていますし、まあ、 さっきの Be My Eyes のように明らかに視覚障害者 を支援するためのアプリケーションと、それからそれを支援するチーム、ボランティアをこう組織するような、そういうアプリケーションもあります。だからソフトウェアに関して言うと、だんだんとですね、そういう、ユニバーサルデザインというか、インクルーシブデザインというか、そういう方向で開発がされることが多くなってきていて、その視覚障害者専用のソフトウェアっていうものの比重っていうのが、下がってきているかなというふうに思います。だけど、一方で、展示のように、特に展示のデバイス、展示端末だとか展示プリンターだとか、展示ディスプレイだとか、こういうものっていうのはやっぱり視覚障害者と盲導者しか使わない道具なので、結局はそのアクセシビリティっていうのは、一般向けの製品のユニバーサルデザインとこういう支援技術の共同作業、連携を良くしていくことによって向上していくっていうことは変わらないだろうというふうに思います。でまた海外でもそうですけど、スマートフォンは、便利だし楽しいけれど、じゃあ仕事で使うとなると、やっぱり Windows PC をのアクセシビリティをきちんと、対応していかないといけないと。でアプローチとして、市場モデル、市場、お客さんに、ユーザーにお金を出していただくと、公的な助成が一定程度期待しつつ、ユーザーに負担してもらうというアプローチと、どこかの財団とかから寄付を、あるいは企業から寄付をしてもらって、それで開発費を維持して持続可能な開発をしていくという NVDA 的なアプローチと、2つのアプローチ、今、両方、行われているという時代になってきていると思います。長期的に見て、前者から後者へ移行していくのか、両方こう併存していくのかっていうのはちょっとわからないんですけれども、そういうソフトウェアに関してはそういう方向性が出てきているということもあるかなというふうに思います。予定していた時間がほぼということなので、はい、どうもありがとうございました。
はい、どうも先生ありがとうございました。今の石川先生のお話、難しかったなと思われる方もおられると思いますけども、私は今の話を聞いてて、やはりこの1 の, テーマですね、一番最初のこうどうしてもやりたいことがあれば IT スキルは伸びるという、ここがね、やっぱり最初であり最後かなと私お聞きしてて思いました。私もパソコンもやり、iPhone もやりしましたけど、 iPhone はねなかなか伸びない。 iPhone でどうしてもやりたいという意欲がねやっぱりまだまだ私には弱い。もうその辺はパソコンでできるからええわという感じでね、パソコンの方がええというのが私もね正直な思いでございます。やっぱりここは意欲だから、意欲があってこれを極めたいと思えばね、やっぱりもうその出発点はやっぱり意欲だなというのを改めて感じました。本当に石川先生ありがとうございました。
JBS 特別番組、この時間は平成28年3月6日に大阪市天王寺区のホテルアウィーナ大阪で開催された一般社団法人大阪市視覚障害者福祉協会主催の IT 講演会 視覚障害者の IT 活用の現状と課題から静岡県立大学教授石川淳氏による講演の模様を放送いたしました。